キリスト教会の暦では、次週の12月1日から、アドベント、最高節の季節に入ります。アドベントというのは、主イエス・キリストのご降誕を記念する、クリスマスに向かって、備えをしていく、季節と言って良いと思います。ただもちろんそれは、そのクリスマスの準備をしましょうというだけではなくて、そこにおいて来られますイエス様を、本当に信仰を持って迎えるために、私たちの信仰生活を改めて見つめ直して、整えていくときと言って良いと思います。ただそのようにクリスマスを待ち望むというときに、ただ私たちは一つやはり気をつけるべきことがあろうと思うんですね。実際にその御子イエス・キリストを送ってくださる神様の御心と、それをお迎えする私たちの思いとが案外違ったものになってしまっている、ずれてしまっているということ、特に昨今の、クリスマスの季節、そういうことを私たちはやはり静かに思う必要があろうかと思います。私たち人間は、クリスマスと言いますと、とにかく美しいもの、楽しいものとしてばかりイメージしたいと、でそのようにお祝いしたいと願うところがあるのではないでしょうか。その点で言いますと、教会よりも世間一般の人たちの方が、ずっと早くクリスマスの準備をしていると言ってもいいかもしれません。でとにかく、美しくうっとりとするような時として、あるいは私たちに何かいいことが起こる、素敵なプレゼントがもらえる、そういう嬉しい時としてのみ、お店を飾り、家を飾り、街を飾って、多くの人を引きつけています。でもちろんそうしたことが、一概に悪いとか、世俗的であるとか言って、否定するつもりはありませんし、教会は世間とは違うのだ、教会のクリスマスは本物なんだと言って、喜びや楽しみといった要素を全て排除すべきだというつもりもありません。ただ信仰生活といいますのは、ご自身から私たち人間を愛してくださって、その私たちを救う決意をされた、そのためにご自身の御子さえ私たちに与えてくださった、その神様の御心に従って、その神様の御心を知り、その御心に従って形成していくものです。ただ人間の願いや願望や、あるいは欲望といったものを実現する機会、そういうわけではないのです。そうである以上、私たちはクリスマスにおいて、クリスマスにおいてこそ、どのように神様が私たちに主イエスを迎えるように求めていらっしゃるのか、改めて聖書の言葉に、神の御言葉に耳を傾けていくことが大切であろうと思います。クリスマスに関係しても、また毎日の生活の中でも、なすべきこと、やるべきこと、またやりたいことがたくさんある、忙しい時期であるがゆえに、その中にあって私たちは心を静めて神の御言葉に耳を傾ける、その御心を尋ね求める、そういうことにやはり心を用いていくべきでありましょう。でそういう思いを持って今日は、お読みいただきました新約聖書のマタイによる福音書の11章に記されている御言葉を思い巡らして、しばらくの時思い巡らし、神様を礼拝したいと思っております。で、このマタイによる福音書の11章ですが、ここには洗礼者ヨハネと呼ばれる人物が登場いたします。で、この人は、神の預言者として、特に、イエス・キリストの先駆者として、預言者の中でも、 イエス・キリストの先駆者としてユダヤのためにこの方こそ来たるべきメシアである、来たるべき救い主であることを証しし、人々がイエス様をお迎えするその道備えをする使命を与えられていた人物でありました。そして実際にその使命に基づいて彼は多くの人々に心を変えてイエス様を信ずる者となるように、悔い改めの洗礼を授けて、来たるべき方としてのイエス様を紹介する務めを果たしてきた人物であります。ただその中で、彼は、この地方を治めておりました領主ヘロデと、その不義の妻となったヘロディアの過ちと罪をも見過ごすことができずに、はっきりと指摘をしていったんです。で、その結果、ヘロデたちの怒りを買いまして、捕らえられて、牢獄に入れられてしまった。で、マタイによる福音書のこの11章の御言葉は、2節から3節を見ればお分かりになりますように、まさに牢の中にあって、イエス・キリストのなさっている御業について伝え聞いたヨハネが、自分ではイエス様のもとにもう行くことはできませんから、弟子たちを使わして来たるべき方はあなたでしょうか、それとも誰か他の方を待たなければなりませんかと言わせたことから始まってまいります。それでまずどうでしょうか。今までこの御言葉を何度も聞いたことが終わりの方も多いとは思いますが、ヨハネがここで尋ねさせた言葉、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、この言葉を皆さんはどのように受け止められるでしょうか、どのように理解されるでしょうか。中には戸惑いを覚える方があって当然だろうと思います。今申しましたように神様からの使命を与えられて、人々にこの方こそ来たるべき方であると紹介し証しをしてきたそのヨハネ自身が、自分が今大きな試練に会うや否やたちまち動揺したのか、イエス様を疑うようなことを言うようになってしまった。で、これはどういうことなのか、ヨハネはそんなに弱い人物だったのか、それでいいのか、いや、そのようなヨハネを選んだ神様が悪いのか、そんな思いが浮かんできても当然であろうと思うのです。そうではありますが、しかしこの点については、まず私たちは今までこの御言葉を解釈してきた教会の歴史とも教会の伝統とも対話をしながら、やはりこのヨハネの問いを表面的なところで受け止めることがないように注意する必要はあります。ヨハネは自分がこのヘロデによって捕らえられ、牢に入れられてしまったために怖くなって、自分の使命がわからなくなってしまった。それでイエス様に疑問を抱くようになった。そう単純に私たちは考えるべきではありません。で、ついでに申しますと、6節に、このように通ってきたヨハネに対してイエス様が答えられた言葉が、あります。その最後にイエス様は、私につまずかないものは幸いであるとおっしゃいました。で、これも表面的な意味で、イエス様が不信仰に陥ってしまったヨハネを非難している、あるいは皮肉っている、そういう言葉として理解すべきではありません。言葉だけを見れば、確かにヨハネはつまずいてしまったと。あなた方はそんなに弱い人間になってはいけないよ。そのようにヨハネを非難しているように解釈することも可能かもしれません。いや、可能です。しかし、イエス様はこの御言葉をそのような意図で語ったわけではありませんし、 教会もまたそのような仕方で理解してきたわけではないのです。はっきり、まあ、先に結論を言うみたいですけれども、このイエス様の言葉は決して非難でも皮肉でも決してない。むしろ反対に、このように自分にメッセージを送ってきたヨハネをイエス様が喜んで、やはり文字通り喜んで祝福されている言葉です。私につまずいていないあなたは幸いだと、ヨハネは自分につまずいていないことを喜び、このようにしてむしろ自分にメッセージを送ってきたヨハネを喜び、たとえあなたは今牢の中にあるかもしれない、そしてそこで死んでいく運命にあるかもしれない、それでもあなたは変わることなく神の恵みの中にあるんだと、あなたは神の祝福の中に変わることなくあるんだということをヨハネに対して伝え、祝福している、そういう言葉です。その点は確認しておきたい。そして私たちもこのクリスマスの時、まだクリスマスではアドベントではありませんけれども、特にクリスマスの時、私たちに対してもイエス様はこのような祝福の言葉を持って語りかけてくださっているということを覚えるべきであります。私たちもまたその祝福に向かってどのような道を歩んでいくべきか、そのことを今御言葉に尋ねていきたいのです。で、そういう点から見てもう一度では、ヨハネの中にはイエス様に対する疑問というものがなかったのか、そういうものは全く起こらなかったのか、彼の信仰は少しも動揺することなく、一直線にイエス様に向かっていたのか、改めてそのことを問うてみるときに、やはりこれについても、いや、そういうことではないのだと、そういう単純な話ではないのだということを、やはり私たちは見ていかなければなりません。領主ヘロデが神の掟を無視する、そういう行為を彼はやはり預言者として見過ごしにすることはできなかった。そして神の御心に従って彼はヘロデをいさめたのです。ところがそれによってヨハネは捕らわれの身とされてしまう。しかもそのことに関して神様もイエス様も何をされるわけでもない。ここまで神の使命に従って、この方こそ来たるべき方であると証しをしてきたヨハネが、神に逆らう、いや、神のことなど念頭にないこの世の権力者に押しつぶされようとしているのに、そのヨハネをイエス様は救おうともされない。その現実の中で、その闇の中で、やはりヨハネに本当にこの方が来たるべき方なんだろうか、本当にイエス様によって神様の恵みと救いとがこのように与えられるんだろうか、いや、すでにそのことが始まっていると言われているのに、そのことを本当に信じていいのだろうか、悪く言えば馬鹿正直にそんなことを信じていて本当にこの世で生きていけるんだろうか、そういう疑いと動揺とヨハネが抱いたとしても、それは不思議でも何でもないのです。いや、むしろ誰よりも神の救いの恵みを真剣に求めていたヨハネであるからこそ、彼はそのことを切実に受け止めずにはおれなかった。動揺を覚えつつ激しく問わずにはおれなかったんです。それはクリスマスの恵みを、クリスマスの喜びを誠実に求める者が覚えるべき問いであり、疑問であるのです。世の中はそういうもんだ。クリスマスぐらいは自分たちの好 きなように楽しく過ごそう。また美しく過ごそう。美しくうっとりとしたクリスマスを過ごそう。または厳かに礼拝を捧げてればそれでいいじゃないか。そう思うものであれば、そんな動揺を経験しなくて済むでしょう。しかし、ヨハネは本当にこの現実の中に悩みや痛みの多い現実の中に神の恵みが来てくださったのか、そのことを真剣に問うがゆえに深い動揺と闇とを覚えずにはおれなかった。そのことを私たちはやはり、ヨハネの問題としてだけではなくて、私たちのあるべきところとして受け止める必要はあるでしょう。しかしもちろんこの物語はそういうヨハネの疑いや動揺で終わってしまっているわけではありません。そのことはもう初めにも申しましたけれども、もう一度そこに私たちは帰ってくるべきであります。むしろそのような切実な問いかけを通してこそ、いや深い疑いや動揺を覚えずに折れない闇を通してこそ、ヨハネはまさにイエス様が来られた、でこの方こそ来たるべき方であるという神様の恵みにより深く目が開かれていくことになるのです。そしてそのイエス様ご自身とより深く真実に知ることができるようにされていったのです。でこの時に重要なことは、やはりイエス様が答えられた言葉の中に、御言葉の中にあります。4節から6節の御言葉をもう一度、ここで見てみましょう。イエス様はこのヨハネに対して、次のように答えられました。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ここには、病に苦しむ人々が癒され、死者が生き返り、貧しい人々が福音を知らされるという、イエス様のなさった奇跡の技が示されています。もちろん、ここでイエス様は、いや自分はこれだけのことができるんだ、すごいだろうと、ほら見ろと、このように私はあなたの言うように来たるべき救い主なんだということがわかるだろうと、並外れたその力を自慢されているわけではありません。この言葉は、こうした奇跡の技は旧約の時代以来、神様がこう救い主として来てくださることを表す印として理解されてきたことです。今その箇所をわざわざ見ませんけれども、このマタイによる福音書と合わせて読んでいただきましたイザヤ書の35章に、その旧約の予言として、語られていた言葉があります。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。繰り返しますけれども、これは神様はこんなすごいことができるんだと、ご自分の力を誇示するために言っていること、なさっていることではありません。むしろこれは反対に、神ご自身がそのような病、 や死に苦しむ貧しい人々のその悲しみや悩みに入ってきてくださる、そういう一人一人の貧しい者たちを心に留めて、見捨てることなく心に留めて、その悲しみや悩みのすべてをご自分の身に担ってくださる、そのような貧しい者と共に歩んでくださる、共に悲しんでくださる、そういう神様ご自身が取られた謙遜な道、へりくだった救いの道を示した御言葉であります。そのような神の救いの道、恵みの道というのはまさにその罪貧しい人たちの痛みを身に負われていくイエス様によって、イエス様の御業によって実現されているということを この御言葉は、まあ、遠く指し示しているわけです。イエス様ご自身が病んでいる人、悲しみの中にある人、病を負っている人、痛みを負っている人、その人々と傍らに立ち、その痛みを負ってくださった。しかもそれはどこまでも徹底しておりまして、最後は何かどんでん返しすごいことをするというのではなく、あの十字架の死に至るまで徹底して貫かれた道であります。その十字架の道を行かれたイエス様によって、今私たちのただ中に神様の救いと勝利の喜びが始まっている。もはや私たちは罪や死に、また滅びに、あるいはそこから来る悲しみや痛みに最終的に支配されてしまっているものではない。もちろんそういうものがこの世には本当に多くあるけれども、神様はそういう中に私たちを見捨ててしまっている方ではない。むしろ十字架の死という際にまで下ってきてくださって、その私たちと、貧しい私たちと共にいてくださる、その神の恵みが、神の喜びが今私たちのうちに始まっている。それが神の福音です。それがクリスマスに私たちが聞くべく招かれている喜びの知らせです。ただ私たち人間はなかなかその神の御業が分かりません。もっと別の恵みを求めたい。もっと自分の好みや自分の都合に合った救いや喜びをやはり求めたいのです。イエス様によって与えられたその恵みにつまずいてしまうことが多いのです。ヨハネで言えば、やはり圧倒的な力を持って不義なヘロデ王をやっつけてくれるような、その不当な支配から彼を救い出してくれるような救いを期待したくなる。で、そういう目から見れば貧しい人々の悲しみや罪に寄り添いつつ十字架へと赴かれるイエス様の道は何とも理解できない、腹立たしいものとしか思えない、つまずかざるを得ない道になってしまいます。しかしイエス様はご自分もまたヨハネ自身が自分のすべてをかけて通ってきたのに応えて、ご自分もまた歩んで行かれる十字架の道をこそこのヨハネに指し示されます。ごまかすことなく、この十字架の道にこそ来るべき方が来ており、来るべき神の救いが実現しているんだということ、そのようにして貧しい者たちが福音を告げ知らされ、神の救いと勝利に預かっている、そのことを語るのです。そしてヨハネ自身もまたその主の御心を受け止めることができた。過酷としか言いようのない、その運命に翻弄されるような動揺の中にいるヨハネもまた、このイエス様とのやり取りを通して、イエス様の御業を通して示された神の御業を通して改めて、 その神の福音に目が開かれていく、この方こそ来るべき救い主であるという信仰を新しい仕方で彼は悟らされていくのです。はじめに、3節のところで、来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、そういう、ヨハネの問い、疑問ということを申しましたけれども、実はこの言葉はいろんな解釈のできる言葉でありまして、疑問だけではないのです。逆に言うと、あなたこそ来るべき方です。で、他に一体誰を待つ必要がありましょう、そういうイエス様に対する信仰の告白を意味する言葉としても解釈できる言葉なんです。あなたこそ来るべき方です。他に一体誰を待つ必要がありましょうか。で、これはどちらが正しいかっていう問題ではなくて、やはり両方だと思います。あなたなのですか、そう問わずにおれない動揺と不信仰の闇をヨハネは通過せずにはおれなかった。そして、いや、それをその闇を通ったからこそ、彼はまた、あなたこそ来るべき方ですと告白していく信仰へと導かれ、神を褒めたたえることができた。そうであるからこそ、イエス様もまたそのヨハネを喜び祝福されるのです。私につまずかないものは幸いだ。私につまずかないで、私のこの御業、特に十字架の道のうちに神の祝福を見出すことができたあなたは幸いだ。あなたはこのまま牢の中で命を落としていく。人はそのあなたを失敗者と言うかもしれない。しかし神はあなたのその御業をご存知であり、あなたの信仰をご存知であり、あの神の祝福は変わらないということをイエス様はここで告げているのです。もちろんその悲惨な人生を生きることがいいというわけではもちろんありません。ただどんなところであっても変わらない、いや、むしろそういう貧しさの中にあってこそ見出すことができる神の福音を、このような形で会話を受けに来られたか弱い赤ちゃんの形で、イエス様、神様は私たちに与えてくださるのです。人間はその会話受けを自分の趣味で、きらびやかなものに、可愛らしいものに、美しいものに変えたがる。でもそうではなくて、その会話受けの中に来られたみすぼらしい、何の力もない無力な赤ちゃんの姿を通して、神様の驚くばかりの恵みがあふれているということを私たちが見出すことができるように、そのことを喜び、また証ししていくことができるように、貧しい私たちでありますが、その貧しさの中にありながら来るべき方を証ししていく季節、いや、その方をお迎えしていくこの季節に向かってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、大降雪を前にして、私たちの誠の救い主として来てくださった、そしてまた来てくださる あなたの御子イエス・キリストを、その福音をこのようにして共に聞くことができ感謝をいたします。私たちの思い、私たちの願いは様々なところをさまよってしまいます。あなたの道から外れて私たちの宗教を作ってしまいます。今あなたによって目を開かれて、私たちの目には驚くべきものでありますが、確かなあなたのその福音に、喜びの知らせに耳を開かれ、目を開かれていくことができるように導いてください。またそのようにして、御言葉に耳を傾けながら、あなたの道筋を目を凝らして見つめながら、この時の備えをなしていくことができるように、この地上の生涯の歩みを歩んでいくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。